風呂行こうか。
始まりましたインターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に、改めて銭湯の魅力を伝えてどんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林裕樹と、
大阪在住のラッキー植松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りします。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
我々をね、我々、はい、我々、はい、我々、我々、我々、我々、我々、我々、我々、我々、
酔っ払って。
すでに聞き酒が聞いてきました。
はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
我々のこの風呂行こかラジオもとうとう2年目に突入いたしました。
しましたね。
前回はですね、1周年記念としてですね、4週連続で大分県中津市の塩湯編をお送りいたした。
ええとこやった。
わけですけども、はいはい、今月からはですね、いつも通り月1回の放送に戻りまして、はい、また26日風呂の日のオンエアを楽しみにしていただきたいと思います。
はい。
また2年目もね、またあっちこっちの銭湯を訪ねていきたいと思っておりますので、はい、またよろしくお願いいたします。
1年目はだいたい大阪、京都、神戸の銭湯順繰りに回っていきましたけど、2年目はどうするのかな。
一周年記念で塩行って2年目が始まったわけですけども、はい、今回はですね、大阪、京都、神戸を飛び出しまして、
また
三島物語を飛び出しまして、
はい、
奈良の都へやってきております。
忘れたかんねえ奈良はね。
そうですね。う
ん、この奈良は大阪からも京都からも電車一本ですぐ来れますしね。
そうそう。
ほんで阪神難波線ができて、なんと、神戸からも電車一本で来れるようになってる
わけですね。そうなんですよ。電車一本で、あっという間にこれ、この雄大な緑、どうですか？
我々は現在ですね、はい、奈良公園の飛び日野というね、はい、広い緑の園に来ているわけですけども、
素晴らしいね。
目の前にはね、小川が流れて、野生の藤が今ちょうど満開でございます。
ドンピシャですね、
はい。でね、周りには鹿が遊んでおりまして、そよ風がね、頬をくすぐりーの、もう小鳥たちがさえずりーのという、もうこの世の桃源郷のようなところで、ピクニックシートを広げてですね、今録音させていただいております。
ワンバチも飛んで、もう最高の季節やね。
さっきまで人だらけの大阪の雑踏におったんがもう嘘のようですね、本当に。
そうですね。奈良っていうのはね、市街地のど真ん中に奈良公園という広いもう緑の園がデーンと広がっておりましてね、四季折々、もう季節の花が咲き乱れて、その中に世界遺産の興福寺だとかね、もう春日大社やとか東大寺とかね、そういうのが点在しておりまして、もうそこら中国宝まみれなんですよ。もうその中でね、神の使いとされる野生の鹿がね、たくさん生息しているという、もう日本一の神聖で贅沢な県庁所在地なわけですよ、これ。
もう、ニューヨークのセントラルパークなんか目やないね。
前回、はるばる船に乗って九州まで遠出して、まあ、我々楽しかったけど、こう近場でもこういうええとこがありますよね。
全くです、ほんまにね。前回はね、週末に船でちょっと足を伸ばしたらもう、究極の極楽線と大分県の周遊に行けるっていうようなね、はい、内容で放送したわけですけれども、まあ、九州に行くのもちょっと時間ないっていう方もおられると思うんですけれども、
はい、
もう今回は、奈良はね、もう半日、ちょっとね、半日余裕ができたらもう、ちょっとフラッと出かけるのにもってこいな場所なわけですよ。
そうやね、
うん。で、今回はですね、こういう半日フラッとちょっとお出かけしてみませんかという、こういう趣旨でね、放送してみたいと思います。うん、
で、肝心の銭湯は
ご安心ください。このね、広い奈良公園を取り囲むように、奈良町と呼ばれる、昔ながらの渋い町並みが続いておりまして、その中にね、渋い銭湯が点在しているという、まあ我々のような銭湯ファンにももうたまらん町、それが奈良なのでございます。 ございますね。
そう、我々は今日それぞれのルートで奈良にやってきまして、はい、世界遺産の興福寺とかね、五重塔の横なんかを歩きながら、その奈良町の中にあるこれも世界遺産級のね、興福寺の前の
岩合寺、岩合寺、
ね、あ、岩合寺ですね。すいません、そこの前に小川又兵衛商店というですね、はい、もう軒先でお酒飲ましてくれる酒屋さんがございまして、もうね、はい、そこで待ち合わせしたわけでございます。
なんでそんなところで待ち合わせかと思ったら、その小川又兵衛商店でいっぱいやるということやったんですね。
みんなの集合を待つ間ね、世界遺産の寺を眺めながらすでに飲んでしまいました。この岩合寺という寺がまたアットホームな感じでええんですわ。
ね
え、
そこでね、ちょっと引っ掛けてそこで集合してから、こう、奈良町をブラブラ散策しましてね。
はいはい。
途中の春鹿という酒蔵でもまたちょっとだけ聞き酒をいたしまして。はい、で、奈良公園入ってね、浮見堂を経由してこの飛び日野まで歩いてきたというわけなんですけれども、うん、途中にもね、何軒も渋い銭湯がありましてね、なかなか奈良町素敵な町でしたね。
ねえ、どこもこう、フラッと入ってみたくなるようなええ感じの銭湯ばかりですね。
そうでしょ、うん、あたかも古のね、都人のように、ほろ酔い加減で奈良の、ま、都をそぞろ歩きしてたら、不意に現れる渋い銭湯ののれんということでね、もうあらゆる面で最高のシチュエーション。それが銭湯くんじゃない。それが奈良です
よ、ね。うん、確かに奈良はね、気軽に来れる分、普段の生活の中でいろいろ使える土地柄かもしれませんしね。
うん、そうです。
例えばラッキーさんでした。締め切りが迫ってね、明日までにもう絶対仕上げなあかん。でもスランプでどうしても書けへんというような時にね、半日だけフラッと気分転換に来て散策して銭湯に入ってサクッと帰るとかね。
なるほどね。そら AI で浮かぶかもしれませんね。
例えば林さんやったら全然仕事がなくて旅にも出たい。でも長いこと京都離れたら余計に編集者から忘れられてしまうんちゃうかとの不安を拭いきれない。そんな時にブラッと奈良へ逃げてきて銭湯に入って一人涙を流すとかね。
それ寂しいかな。
例えば松本さんやったらね、もう人生何もかも嫌で逃げ出したい。でも実はその前日に長旅から帰ってきたばっかりやった。そんな時フラッと奈良へ逃げてきて銭湯で焼け酒飲んで奈良公園の鹿の糞まみれになるって、ね、そのまま寝てしまうとかね。
もう君らどんな人生を送ってんねんな。
別に奈良は悲しみの捨て場所とちゃいますから。
とにかく味のある場所がコンパクトにまとまってるっていうのが奈良なんですよ、
は
い、でそういう風にちょこちょこっと来て楽しんで帰れるということでね、うん、皆さんもぜひお勧めしたいと思います。
うん、それはいいけど、そろそろ銭湯行かなあかんのちゃいますの？
そうでした。もう、藤の花もね、十分に堪能しましたし、聞き酒も堪能しました。
ちょっとぼーっとしてます。
はい。で、目的の銭湯はね、どうやって行ったらいいんですか、松本さん。
はいはい。ここからね、奈良公園横切って、春日大社と若草山の前を通りまして、東大寺の二月堂に登りますよ。で、そこからこの東大寺の裏参道という石畳の渋い道を通りまして、町へ出まして、うん、ちょっと歩いたところにね、目的の銭湯ございますよ。
では早速、参りましょう。はい、我々は飛び日野からですね、さらに奈良の散策を続行いたしまして、
はい、
春日大社を通り、はい、若草山のふもとを通り、
はい、
二月堂の近くを通り、
はい、
そして、奈良の町もね、ちょっと高台から眺めながら、うん、東大寺の焼け門という西側の門から奈良の市街地の北側の方に出てまいりまして、
はい、
それから奈良女子大のね、すぐ手前までやってまいりました。
はいはい。
なんかこんなん学校の遠足以来で楽しかったね。
もう奈良観光のゴールデンコースを歩いてまいりました。
はい。
そして到着しました。こちらが勇湯さんです。
おー、奈良女子大学のね、塀に向き合った静かな住宅地の中にスクッと煙突が立っておりまして、
はい、
勇気の勇という字を書いて勇湯さんですね。
我々はね、もうずっと奈良を散歩しながら2時間ぐらいかけて歩いてきましたけれども、
はいはい、
まあ、近鉄奈良駅からまっすぐ来たら北へ徒歩 7,8 分というところですかね、う
ん、ちょっとごちょごちょっと入ってこなあきませんけども、住宅地のあの中に何気なくふっと佇んでる感じがね、素敵ですね、は
い、
これ
建物かなり年季入ってて、さすが奈良という感じですね。
この湯っていうね、突き出したね、看板があるんですけども、風に揺れてますけども、これがまたなかなか素敵な感じで、
夜になって光ったらまた一段と痺れますよ、これが。
でこれ玄関の塔が木でできてますやん、ええね。
それでその木の扉を開けたらですね、またこの上がりかまちがもうね、木の板がまた美しく光っております、
うん、渋いですね。もう一瞬にして古の奈良の都の八重桜ですよ。
うん、なんかよう分かりませんけどほんまです、うん、では早速入ってみましょう。
やろう、
は
い。
こんにちは。
はい、いらっしゃい。
我々はですね、今、奈良市のイサミユさんの脱衣場へとお邪魔しています。はい。こじんまりしたね、雰囲気のいいお風呂屋さんですね。
木の番台、木の床、そしてご覧ください、この木の脱衣箱。関数字が浮き彫りになっておりますよ。
なんかもう木のぬくもりに包まれるような空間ですね。
ねえ、広々とした奈良公園をですね、はるばる歩いてたどり着いた小さな銭湯で、そこに潜り込んで抱かれて癒される、そんな感じですね。
もう言葉はいらーんっていう感じでしょ。
ほんまにね、奈良の知り合いのね、古いお宅にお邪魔したようなくつろぎ感があるんですけれども。
はい。
でも、そういうほっこり感がありつつ、しっかりとこう、銭湯好きに応えるようなね、いろんなものがありますね。
あの、天井に3枚バネのプロペラの扇風機があるし、うん、女湯との境目にある立派な神棚が目を引きますね。
そうですね。赤い提灯が並んでおりますけれども、うん、
はい、
その下の方に小さなまた、あの、海岸風景を描いたタイル絵なんかがあったりしてね、うん、昔ながらの雰囲気はそのまま残っていながら、さらに右を視線を変えると、こう、ドライサウナがあったりね、新しいものもちゃんと設備的にも入ってるというね。う
ん、ほんで、あの、玄関横のね、小さなスペースご覧くださいよ。あそこはね、よくまあ、洗剤があったりする部分ですけれども、
はい、
木のベンチが置かれた小部屋になっておりまして、
はい、
夕方には夕日が差し込んで、もう、それはもう、郷愁の涙、ちょちょぎれ空間になるわけですよ。
ああ、もうなんかもういつまででもここでグズグズしてたいですね。
一泊したいですよ。
なんかちょっとあの大阪の安倍野区の天明湯を思い出すような、そんな感じですね。うん、
ま、もうそれ系のね、郷愁銭湯ですね。
ちょっと浴室も見てみましょうか。う
ん、はい。ほうほう。はい、浴室入りましょうか。はい、
浴室見てみましょう。
はいはい、おー、こちらもね、こじんまりした浴室ですけども、うん、まず目に入るのこれ床、珍しいですね。
これ面白いですね。
ね、普通はタイル張りですけども、ここは何ちゅうんですかね、これ石板っていうんですか、
はい、
定型の形の石板を敷き詰めてあって、ちょっと
石垣みたいな感じになって
ます。はい、温泉旅館みたいな雰囲気ですね。うん
うん、風情があるでしょ。
大阪式にこう湯船の周囲を段が取り巻いてますね。
そうそう。奈良の銭湯は大体がこの大阪スタイルですね。この湯船の周りの座るところでぼーっとするわけですよ。ほんでお風呂はね、この主浴槽に電気風呂、うん、奥にジェットと薬湯もございます。小さいけどゆっくり楽しめますよ。
うん、なるほど。奈良の街をね、一日ゆっくり歩いて、はい、夕方この木に包まれた小さな銭湯にたどり着いて、それで疲れた足をゆっくりと癒しながら、
うん、
こう湯船の横に腰掛けてその日歩いた風景をしみじみと思い出すと。
うん、そう。で、そして夕日の差し込む脱衣場で静かに眠りにつくと。
寝たらあかんがな。
ああ、早入りたい。もう我々も大概よう歩いて疲れてますからね。
はい、
ほんまほんま。ほな早速おかみさんにお話伺いましょうか。
総称総称。
はい、それではイサミユのおかみさんですね、はい、磯崎由紀子さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
まずイサミユのちょっと歴史からお伺いしたいんですけれども、はい、こちらのお風呂はいつぐらいからやってられるんですか。
もう昭和5年にはできてたから84年ぐらいなの。
戦前からずっとやってられて、今、おかみさんで何代目になられるんですか。
二代ですか。
二代目。先代さんがじゃあ、奈良に移ってこられて。
そう。三重県からここへ来て。
伊勢のご出身ということ。
私は神戸出身です。
ご主人のお父さんが三重県の伊勢からこちらに来られて。
はい、そうです。
大体お風呂屋さんって北陸の方が多いですよね。
多いらしいね、大阪は。
奈良はそういうこともないんですか。
そう、それは以来聞いたことない。方々から来たんね。
ああ、そうですか。
お風呂屋さんもじゃあ、初めてというか、全然。
そうそう、初めてです。
最初なんか戸惑われたこととかなんかありました。まあ、
もともと商売はしてましたけどね、はい、実家も。
ああ、そうですか。はい。
はい、食費、食料費。
ああ、じゃあ全く別のね、うん、もう二十歳ですもんね。はい、
種崎十一郎のささみゆきかな、あれ、はいはい、あれに出てくる料理屋さんね、そこなんかみんな納めてましたよ、はい、
ああ、そうなんですか。
だけどもう今はやめて、もう実感ないんです。
奈良に来られてなんか奈良と神戸の違いみたいなのを感じはりました。
ありました。全然。
例えばどういうところが。
いや、すごい。これは奈良の人に聞いたおかげすごい寂しかった。友達もおらへんし、
ね。ああ。
この頃ちょっと、駅の辺は町らしいなったけどね。
今観光客が結構ね、奈良町の辺とかも歩いてありますけど
ね。そうね。私はもう神戸で取れて神戸で育ったから、
はい、
もう
海もないですしね。
ほんまほんまそれは言えるわ。
この辺まで鹿が来たりするんですか。
この頃ね、鹿もやけど、
はい、
タヌキがよう。 この時ですか、はい、鹿はもうしょっちゅうやけど、
あもう歩いて1分ぐらいで奈良女子大の校舎があるんですけれども、うん、おかみさんが来られた頃とかは
時は女子大の子が多かってね、あフライに来てくる、そやけど今みんな寄宿舎も全部なんちゅうの簡易のお風呂とトイレと一緒になってる、
はい、あユニットバスの、はい、
あんなみんなつけはって、
あ
だからここ 4,5 年一つも女子大の人来てくれはれへん、
あそうですか、
そやから私ら来た自分からずっと女子大の子と馴染んでたから、今でも文通してる50人ほどいてるんです、
そうですか、卒業してからもずっと、
はいはい、
その頃はさぞや賑やかやったでしょうね。
ほら、もう12時まで割に賑やか。
もう橋が転げても面白い、そうそうそうそう、お年頃の子らが、ワイワイ言いながら。
それで方々のとこから来てるでしょう。
あ
で、そんな話聞いたりね。はいはい、楽しかったけどね。
ああ、もう奈良のお母さんみたいな感じですね。
そうですね。
そやからもう今はほとんどもうお年寄りやからね、ご近所の。
それ、若い子と近所のお年寄りとの交流もあったでしょうね。
そうそう、ありましたね。うん、
最近まあ奈良観光客の人もいっぱい歩いてはりますけども、そういう観光客の人とかがちょっとお風呂入りに来てくれたりとか、そういうのは。ね、
川瀬さんの関係とか、この人の関係でよう、はい、テレビ4回、5回から出たんよ。
はいはいはい、
そしたら、全国版やね、川瀬さんの出た、NHK の。ほんなら、いや、お母さん元気にしてねえねって見た子が。いや懐かしかったわーとか言うて電話かかってきたりね。
ああ、ほんまです
か、うん。昔来てた人がテレビを見て。
それから、他府県の人もこっち観光に来た言うて、
はい、
割に寄ってくれはるね。
あ
名古屋とか、
はいはい、
この間北海道やったんか。なんかそんな割にと、ええー、って言って、遠いとこから来てくださってな、言うて。
嬉しいですね。来はった人ももう、多分昔のままの雰囲気で残ってるから、また、
そうですよね。
感動しはるんちゃいますかね。うん、脱衣所にね、今島田正彦さんと川瀬直美さんの色紙がかかってるんですけれども。
川瀬さんはもう8年ほど前からうちのお客さんやねんけどね。はいはい、この頃はもう忙しいし、もう今また関の行ってはるもんな。
あ
今度は。
そうですね、尖の森でした
ね。尖の森、
うん。あれは前受けたやつで、今度は、ね、難しい、難しいやればかしい。読めや
ね。大体の人ね、難しい。題名から読まれへんっていう。
題名難しいな。
そう。
ね、あれはね、宇田茂樹さんが主演しはってグランプリ、
ね。そうそうそう、そう。
ですね。
宇田さんご存知？
前、奈良町に奈良町文庫出してはる時に、
文庫してはったやろ。
で、
あ
と宇田さんの書かはったいろんな戦闘紹介の冊子があるんですけど、
その時のあれから見たら半分になってんね、お風呂。
ああ、そうですね。もうこれもだいぶなくなってますね、この地区も。
22、3件あったら今10件ですよ。
あ今日ちょっと朝奈良町、こうずっとまだやってる時間じゃなかったですけども、うん、銭湯外観だけずっと見てきたんですけどもね。うん、
でも、さら地になってるところもありのね。
多いからね、はい。この近所も2軒ほどさら地になってるわ。
あ
寂しいですよ、
早く。寂しいですね。
その今ちょっとお話が出た宇田さんがね、これも10年近く前になるんですかね、2002年の冬に、冬春号か、ぶらり奈良町という小冊子の中に書く、このお風呂屋さんを紹介してはるんですけれども、この中でイサミユさんのところで、勝負湯を始めたんは、イサミユさんが最初っていうことが書いてありましてね。この放送が5月の26日ですけども、6月5日ですね。
6月5日です。
ね、旧暦で、京都もそうなんですけども、京都奈良は旧暦で勝負湯をやるという風習がありまして、イサミユさんも今年も6月5日は。
そうです。もうね、な、60年もっと続けてるんかな。
だ
から今さら、やめることできないんですよ。この間のいつかもしょっちゅう来てはる人でも、いや、今日勝負やめてきた、相手5月5日。大阪あんなとこちょこちょこするからね。
はいはい。楽しみにじゃあ6月5日を待ってはる人もいっぱいはる、ね。
いてはる、いてはる。
この放送を聞いて、
はい、
奈良に来て、
うわ、えらいこっちゃ。
10日後です。と放送開始の10日後。
もし誰も来へんかったら、誰もこの放送聞いてない
よ、ね、せめて我々がみたいな。
私、無視で言うときましょう。
なんでもその勝負は、昔はご主人自らこの山の方に行って取ってきたはったとか。
取ってきてね。中にヨモギとさっと入れて。
ああ、ヨモギ入れた香りがまたよ
く
なりますね。
香りがいいしね。
6月5日日曜日
の今年は日曜日。
あ、もう絶好の奈良日和と言いますか。
勝負日和で。
イサミユ日和。
手間かかりません、もう。勝負綺麗に洗ってね。
はいはい。
影干しして。はい。で、くくりやすいように。 ね、こう、先を三つ編みにしたりして、それでこう、肩叩く。
そうね、みんなね、肩叩かはりますね。
持ちやすいように、
ね。はいはいはい。ということでね、6月5日ぜひ、この、
この飽きませんよ。
はい。
イサミユさん。
イサミユさんで。
浴室の床が石がね、普通タイルでこう床張ったりする。
うちのてっぺん。てっぺん席やね、あれ。
どなたがああいうふうに塩を思わったんですかね。
塩、私来た時からもなってたね。
あ、そうですか。うん、ほな、その前の先代のお父さんがしはったんですかね。
そうと思いますよ。タイルやったら、要は滑るんですわ。石鹸水流れてきたら。
はい。
だけど、これ、ちょっと足痛いようやけど、これは滑らへんいうこと。
足触りもなかなかいいですよね、これ。
なんかちょっと温泉旅館のお風呂みたいな感じですね。
うん、ああ、そんなうまいこと言うてもたら。
あともう気になるもんがいっぱいあっていっぱい聞きたいんですけど、この神棚も立派な神棚がありますけども。
お稲荷さん。
お稲荷さんですか？
はい、伏見の。
あ、伏見のお稲荷さんをこちらに勘定してある。
はい、古いですねけどな。でもこの扇風機も。
これはまだ扇風機は現役で回ってる。
回ってます。
あ、もうこれからね、この風呂上がりにこの下でぼーっとするのがええ季節になってきましたね。
割にきついですね、で、これ。
あ、そうですか。
うん。クーラー入れてはるとこも何軒かあるんやけど、ね。
はいはい。
クーラーやったらまたいらんよ人もあるんですよ。
あ、体に悪いね、なんか、
う
ん。
お風呂上がりな。普通の風だけの方がいいって言われる。
ほんでここをね、開けてね、うん、風を通して。
それで、宇田さんなんかに言わしたら、ここのええとこはテレビのないことや言わは
る。
珍しいですね、はい。テレビのないお風呂さん。
テレビのあるのはどこでもある
から、はいはい。
結構テレビでみんな見たい番組が違うでしょ。それで、ちょっと揉めたりするときあるんだって。お客さんがね。
はいはいはい。あ、もうここはそういう俗世間から離れて、もうお風呂に浸かってぼーっとすると。
そう。
頭空っぽにする場所ですよね。
リセットする場所ですからね。
これ、二三日前も大阪から五人ほどリックせよって言って、大体春日山とか、柳生街道、
はいはい、
歩いて、帰りにもう毎年入ってくれはる人が何人かいてはるわ。
うん、ああ、そうです
か。十人余りな。
楽しみにしてはるんですね、そしたら。こう歩いて。
そうやろ、もう。
でね、風呂入って。外国の方が来られたりすることもあります？
なんかドイツの有名な写真家や言うて、女性の人が来てね、
うん、
日本の人であんな言うたんやけど、あそこに行って男言うとなって
上から覗くみたいに
それ日本人やったらすぐ警察沙汰ですよね
ドイツ人言葉通じひんから怒れへん
いやけど反対やからな女の人が男やから あら男の人が言ったらえらいことやけどな。
え、それ入ってる時に取らはったんですかお客さんやる時に
すごい根性したドイツ人ですね
それから一遍は、川瀬さんがフランスのパリの副市長さんや言うて連れてきはったことあった。
あ、町案内みたいな感じで、ここいつも入ってる風呂屋みたいな感じで連れてこられたんですか？
そうやと思うけどね。
ああ
。あの人、おばちゃんやめんといてや、もう絶対続けてや、っていつも川瀬さんは言わはんねんけど、こっちもだんだんいらなってくる
いやでもここはそのね、奈良の古い町の住宅街のちょっと探さなわからんようなところにあるちっちゃいお風呂屋さんがそうやってその世界とつながってるっていうのが面白いなと思ってね。
そうよね。
そうそうたる人が来てここの話をいろんなところでしたあるっていうことですよね。
カンヌでしたりパリでしたり。
それで NHK の時に川瀬さん出て、川瀬さん何が一番奈良帰った時ほっとしますよ言ったら、イサミユイ入った時ですってはっきり言わは
ん。あ、そうですか。
衛生にしてもうたないとお客さんみんな言わはんねんけど。そやけど、なんもしてもな。お風呂やから近所の人しか来てくれはらへんて。
やっぱりね、我々も今日、奈良を観光して最後に、ここでお風呂に入って帰るっていうのをね、広めたいと思いまして。はい、絶対その方がね、観光地だけ見て、配管料払って お寺入って、んでシューって電車で帰るよりね。
で、今日我々もう T シャツ1枚で歩いてましたけども、結構もうね、暑いですよね。もう汗もかきますし、
うん、
着替え持ってなら歩いてここでさっぱりして着替えて。
うん、汗流してね、
うん。汗流して帰っていただくと。
だからこの間東京から来はった男の人でも、うん、ここで写真撮っても、必ず言うてるええぐらい、他府県から来た人、ここで写真撮らこの箱の前で。
はいはい、そらね、いい思い出になります。多分家帰って、 知り合いとか家族に見てみ言うて、ここ行ってきてんやろっていう。
言うてんやろか。
言うてます。言うてはります。多分自慢してはりますよ。
いや、お寺なんかは写真撮っても見学するだけですからね。うん、ここはこの風呂に入れるという、
ね。現役でこう、お風呂に入れる銭湯として残ってるっていうのがね、うん、貴重なところなんです。三代のね、お母さんに会いに毎日楽しみに来てはる人もいると思いますし。
う
ん、
ね、この間、ここで風呂入ったら、ここでマミ飲むことや、インターネットでか、なんかで見たから、はい、その通りに刺してや、とか言うてな。でもこの瓶のやつは売ってへんからな。今、どこも。風呂屋だけやからね。
で、川瀬さん、その次の映画はお母さん多分主役やってくれって言われると思いますけど、はい、頑張ってください。
それはもう、よぼよぼや。今でもよぼよぼやけど。
いやいや、またバンダイに座ってるね、シャンとしたところをね。
スクリーンでお会いするのを楽しみにしております。
うまい。
まあ、最近お風呂入ったことない若い人とか、ちょっと最近お風呂から離れてる人にメッセージを。
初めての人行くとようわかるからね。
はい。
また寄ってちょうだいね、とは言います。
なあ。
うん、やっぱり初めてっぽい人っていうのもちょいちょい来られる。
あ、いたはるいたはる。一日に何人かいたはる、
ね。あ、そうですか。観光の人ですかね。
どっから来はった相手聞くときもあるんだけどね。うん、この間は下関から来たいう女の子おった3日かほど前に、ね。明日もまた来るからおばちゃんねーって帰られて、またそのあくる日も来てくれて、はい。で、一緒に写真撮ろう言って。白露の前で写真撮ったんやけど。
あ、いや、でもそれはね、楽しい思い出になりますよね。
うん、気に入ってくれはったんですね。
そうかな。
大体ね、お風呂屋さんってもうほんまに常連さんばっかりしか来ないお風呂屋さんの方がむしろ多いと思うんですけども。
そうやろね。
こちらなんかはちっちゃいお風呂屋さんですけども、やっぱりさすが奈良だけあって、いろんな人がそうやってちょろちょろ来るんですよね。だからもう初めての人でもね、まあ言うたら来やすい、
うん、
常連さんにこいつ誰やみたいな雰囲気のところもないこともないですけど、こちらのお風呂屋さんはもう常にそういう外の風が入ってますので、はい、誰でも気軽に入ってこれる、
うん、そこそこのそんな若い人いたら、こういう昭和レトロの神田川の世界ええやろって言うたら、そうやそうや言わって書いてるとそう言うからな、うん、
奈良は今400円、
で中学生はほんま400円やねんけど、ね、下げて250円にして。
あ、特別に中学生割引を。
特別。
中学生割引を作ってはるんですね。
本当はもう小学校出たら第二になるんだけど、
ね。はいはい。
でもやっぱり中学校になっていきなり値段上がったらもうそれを機会に来んようになるっていう子もおるでしょうしね。
あんまり値段ぐっと上がったらね。
はい、ということでいろいろお話を伺いました。ありがとうございました。ぜひですね、奈良観光と絡めて勇湯さんの方にもね、はい、一度足を運んでいただければと思います。
はい、
勇湯のおかみさん、磯崎由紀子さんでした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、今日ね、我々も奈良の街をたっぷり歩いてこの銭湯へたどり着いたんですけどね、はい、この日本を代表する観光地の中にこうやって昔ながらのね、ホッとするね、銭湯が残っているというのは本当に貴重なことですね。
はい、もう奈良は歩いて回る街ですからね、くたびれた足を伸ばしながら、さらにこの風情に包まれる贅沢がたまりませんね。
もう早入りたいね、早入ろう。
はい、全くもってその通り。歴史の街奈良に残る昔ながらの小さな銭湯、勇湯さん、最高です。
中国やってまいりました。古い国のお寺。